今月号の最後に柚木優子さんの桜桜という短い小説をご紹介いたします。海から上がると、ひろゆきはマスクとスノーケルを外した。足先につけているフィンを脱ぎ、ビーチチェアに倒れ込む。真っ青な空が目の前に広がる。爽やかな風が吹き、頭の上でヤシの葉が揺れた。ひろゆきはペリリュー島に来ていた。パラオ共和国の数ある島の一つで、大きな港のあるマラカル島からボートで約1時間のところにある。広さは南北に9キロ、東西に3キロ、人口は約700人と言われている。フィジーやハワイのように大型ショッピングモールや近代的なホテルはない。あるのはマリンブルーの海とビーチ、島で唯一の土産物屋、ダイブショップ、それからレストラン、宿泊はバンガローだ。夏休みを利用しての旅行だった。去年勤めていた会社が外国企業に買収され、外国人が上司になった。上司はことあるごとに日本式のやり方を否定した。無能呼ばわりされ自信を失った。鬱屈した毎日から逃れたくてここへ来た。もう一泳ぎしよう。腰を上げかけた時、どこからか懐かしい歌が聞こえてきた。桜桜だ。日本人の観光客が歌っているのかと思ったが、それにしては言葉が少したどたどしい。現地の人間が口ずさんでいるようだ。日本から遠く離れた島で、なぜ日本古唱が歌われているのだろう。ひろゆきは立ち上がり、声をたどった。導かれるように歩みを進めると、ビーチの奥に日本の鳥居とそっくりの建造物があるのを見つけた。石材でできた鳥居の上に、ペリリュー神社と日本語で書かれている。鳥居の奥には小さな祠があり、両脇にシーサーのような狛犬が鎮座している。鳥居の手前にある階段に一人の老人が座っていた。くたびれた朝のシャツに半ズボンを履いている。現地の人間だ。老人はしわがれた声で歌う。桜桜、弥生の空は、見渡す限り、霞か雲か、匂いぞいずる、いざや、いざや、見に行かん。老人の首から麻紐で結ばれた鈴がぶら下がっている。メッキが剥がれた古いものだ。歌に合わせてチリンとなる。その歌をよくご存知ですね。ひろゆきは片言の英語で尋ねた。老人は白く濁った目をひろゆきに向けると、日本語で答えた。島の年寄りは大概歌える。日本語が話せるんですか？ひろゆきは驚いた。パラオの言語はパラオ語か英語だ。老人はたるんだまぶたを押し上げるように、まばたきを何度もした。あんた、まだ若いね。ひろゆきは今年で30になる。老人から見れば孫くらいの年だろうか。だったらこの島で戦争中何があったか知らないだろう。ひろゆきは反射的にうつむいた。学校教育で日本は戦時中にアジアでひどいことをしたと教わった。この島でも日本兵は島民にむごいことをしたのだろう。老人は視線を海に向けると、水平線の彼方を眺めた。第一次世界大戦後、パラオは日本の委任統治領になった。太平洋戦争が始まると、日本軍にとってパラオは、グアムやサイパンの後方支援基地として重要な位置を占める要衝となった。それはアメリカにとっても同じだった。米軍にとってはフィリピン奪還の拠点として、何としてでも手に入れたい場所だった。日本は米軍のパラオ攻略を防ぐため、関東軍最強と呼ばれた第14師団をパラオに派遣した。 そして帰化の水戸歩兵第二連隊と高崎歩兵第十五連隊、およそ1万人をペリリュー島の守備に見立てた。当時島にはおよそ900人の住民がいた。日本はパラオに南洋町を置き、稲作やサトウキビ、パイナップルなどの栽培を教えた。道路を作り、電話も引いた。文字を持っていなかった人々のために尋常小学校を建て、日本語を教えた。病院を作り、疾病対策として予防接種も行った。強制を図ろうとした日本をパラオの人々は敬愛した。しかし戦況は日本にとって次第に不利になっていった。そして日本軍がペリリュー島に飛行場建設を始めてから7年後の1944年9月、米軍が島へ艦砲射撃を行い、いよいよ上陸してくるとの情報が入った。その数およそ4万人。兵力はもちろん、装備の面でも戦力の差は歴然だった。米軍が上陸するという2日前の夜、島民を代表して数人の若者が日本軍総司令部を訪れた。守備隊長中川邦雄大佐と話をするためだ。夜遅くに何の用か。軍服に身を包んだ大佐は若者たちに椅子を勧めた。椅子に座ると若者たちは固い決意を含んだ目で大佐をまっすぐに見つめた。我々をあなた方と共に戦わせてください。島民が集まり集会を開いてそう決めたという。どこからか風が吹き、コンクリートの壁に映っている大佐の影が大きく揺れた。一番年笠の若者が大佐の方に身を乗り出した。島の人間の心は大人も子供も日本と共にあります。生きるも死ぬも一緒です。部屋の壁際に待機していた日本兵の中には目頭を押さえる者もいた。若者たちの申し出を黙って聞いていた大佐は閉じていた目を見開いた。いつもは穏やかな瞳が強い光を放っている。大佐は椅子から立ち上がると仁王立ちになり、若者たちをにらみつけた。貴様、帝国軍人を愚弄するか。思いもよらない言葉に若者たちは驚いた。いやしくも帝国軍人が貴様ら原住民と一緒に戦ができるか。大佐はきびすを返し、建物の奥へと戻っていく。若者たちは悲しみと屈辱を胸に総司令部を後にした。若者たちは大佐の言葉を集会場で待っていたし島民に伝えた。島民は誰もが信じられないという顔をし呆然とした。中には悔しさのあまり泣き出す者までいた。ある男が言った。表向きは仲良くなれたと思っても、所詮国も民族も違う。仲間だと思っていた私たちが浅はかだったのかもしれない。翌日、島民は日本軍が用意した船で島を離れ、パラオ本島へ去ることに決めた。支度を整え、すべての島民が船に乗り込んだ時には夜になっていた。出港前に島民たちは浜辺を眺めた。月が美しい晩だった。浜辺にヤシの木の影ができていた。辺りは風にそよぐヤシがいつも通り揺れているだけで、変わったことは何もなかった。もう行こう。誰かが言った。汽笛が鳴った。船がゆっくりと動き出す。浜を離れ、沖へと向かう。その時突然、浜の方から大きな歓声が聞こえた。驚いて島を見ると、そこには浜を埋め尽くほどの日本兵がいた。ある者はちぎれんばかりに両手を振り、ある者は船に向かって何やら叫んでいる。島民の見送りに来たのだ。歓声はいつしか歌に変わっていた。日本兵がよく歌っていた桜桜だ。桜桜弥生の空は見渡す限り かすみかくもか、匂いぞいずる、いざや、いざや、みにゆかん。月明かりの中、日本兵は声を限りに歌う。兵士の真ん中に中川大佐がいた。直立不動のまま口を大きく開け歌っている。島民はやっと気づいた。昨日の大佐の言葉は、民間人である島民を戦いに巻き込みたくないがために言った偽りの言葉だったのだ。いつしか島民も歌っていた。船の縁から身を乗り出し、誰もが泣いていた。日本兵の優しさに感謝し涙した。日本兵の歌声は波の音に消されることなく、船がはるか沖へ出るまで聞こえていた。その後、日本軍はどうなったんですか？ひろゆきは尋ねた。軍事力から見て、アメリカ軍が上陸したら、ベリリューは2、3日で没落すると言われていた。しかし日本軍は決死の完投を見せ、米軍上陸開始から2ヶ月半持ちこたえた。2ヶ月半も。後に太平洋方面最高司令官だったニミッツ提督は、制空制海権を手中にした米軍が1万人余りの甚大なる死傷者を出してベリリューを占領したことは今もって大きな謎であると言ったそうだ。本土からの補給が一切なく、物資や食料が不足していく中で、日本兵はアメリカ軍の猛攻によく耐えたと思う。想像を絶する殲滅戦になると分かっていたから、中川大佐は島民を本島に逃したんだ。中川大佐という人はどうなったんですか？老人の今は光を映さなくなった瞳がわずかに揺れる。司令部陣地の弾薬が尽きたとき、中川大佐をはじめとする上級将校は割腹自決を遂げた。その後本土に電文が送られた。文面は桜桜の6文字。軍旗を褒章し、玉砕を伝える暗号電文だった。老人は空を見上げた。終戦後、島に戻った島民はおびただしい数の日本兵の死体を見た。島民は亡きがらを丁寧に弔うと、このペリリュー神社に御霊を祀った。ひろゆきは老人の後ろにある小さな祠を見た。あんたにも島民を救ってくれた日本兵と同じ血が流れているんだよ。自分にも同じ血が。ひろゆきは自分の手のひらを見た。皮膚の下を流れている細い血管を見つめる。開いた手の中に自分も無能呼ばわりする上司の顔が浮かんだ。その顔を握りつぶすように手を強く閉じる。わしはこの地を訪れる日本人たちにこの話を何ととなくしてきた。わしらの命を救ってくれた誇り高き日本兵の話を語り継ぐために。わしら。ひろゆきは老人を振り返った。たった今まで隣にいたはずなのに姿がない。おじいさん？呼びかける。返事はない。風が吹いた。近くでチリンと鈴の音がした。音の先を見る。祠の右側に座っている狛犬の首から麻紐で結ばれた鈴がぶら下がっていた。メッキが剥がれた古いものだ。チリン。風が吹くたび狛犬の首で鈴が鳴った。